つまずきと題して宍戸先生から伺います。
ただいまマタイによる福音書26章の31節から35節までをご一緒にお聞きしました。始まりの31節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。あなたは私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。このところだけ聞いていますと、主イエスがここでおっしゃった言葉というのはいかにも唐突な印象を受けます。出し抜けにイエス様が羊飼いが打ち倒されるということをお話になっている、そんなふうに思われるんです。でまるでふとここで思いついたことをおっしゃっているかのようです。その時イエスは弟子たちに言われた。ここにはその時というふうに、非常に時が強調されていて、イエス様の方はまさにここでこれを言うんだと思ってらっしゃるんですが、しかしおそらく弟子たちのうち誰一人ここでイエス様が何か大切なことをおっしゃる、そんなふうに予想していた人はいなかったに違いありません。でそれくらい予想外のタイミングで、いきなりイエス様が今日の言葉をおっしゃっています。でこれタイミングが意外なだけではありません。おそらく弟子たちはここでこの時イエスもおっしゃった言葉というのその意味を弟子たちは受け取りかねただろうと思います。イエスもおっしゃるんです。今夜あなた方はみんなこの私につまずくことになるんだ。なぜなら旧約聖書にそう書いてあるからだっておっしゃるんです。で弟子たちはいきなりです、イエス様からあなた方は私につまずく、そう言われてもです、一体このつまずきって何のことをおっしゃってるのかよくわからなかった、合点がいかなかっただろうと思います。でしかもです、その理由というのが旧約聖書にそう書いてあるからだっていうわけですね。で弟子たちも分かんなかったでしょうが、実は私たちもここの言葉っていうのはすぐには腑に落ちないんじゃないでしょうか。聖書の中にこう書いてある、だからあなたはこうするんだ。もちろん聖書の中にいいことが書いてあって、私たちがそれを守るべきだと思ってそれに従うっていうならば、分かりますけれども、しかし私たちがそんなこと何も考えないで自分が行動すること、それが前もって聖書の中に書いてあることなんだって言われたらですね、とっても妙な気持ちになるんじゃないでしょうか。あなたが今晩誰かと映画を見に行く、それは聖書に書いてあることだなんて言われたら、私たちはですねとても変な気分になるだろうと思います。でもイエス様はここでそれに近いことをおっしゃってるんです。あなた方みんな私につまずくよ、それは聖書に書いてあるからだ。旧約聖書に書いてあるからあなたはこう行動するんだって、そうだろうかって私たちは思ってしまうわけですが、私たちが、そんなふうに感じることはとりあえず横に置いておいてです、イエス様がじゃあここで、聖書の中に書いてあるっておっしゃった、その聖書ってどこの箇所だろうか、イエス様がどこのことを思い浮かべてこうおっしゃったんだろうか、そう思って探してみますと、おそらくイエス様がこの時思い浮かべておられた聖書の箇所っていうのは旧約聖書のゼカリヤ書13章7節だろうというふうに言われています。で実はそのゼカリヤ書13章7節というのは、 ここでイエス様がおっしゃった言葉、私は羊飼いを連れると羊の群れは散ってしまうというこの言葉と全く同じではありません。一言一句同じではないんですけれど、しかしまあおそらくこの箇所を思い浮かべて、ゼカリア書を思い浮かべてイエス様がこの時語っておられるんだろう、でそんなふうに教会の中でずっと言われてきていますので、ちょっとそこを聞いてみようと思います。旧約聖書のゼカリア書13章7節の言葉です。私の聖書ですと1493ページです。旧約聖書の1493ページ下の段の真ん中よりちょっと右のところですが、ゼカリア書の13章7節こう書いてあります。剣を置きよ、私の羊飼いに立ち向かえ、私の同僚であった男に立ち向かえと万軍の主は言われる。羊飼いを撃て、羊の群れは散らされるがよい。私はまた手を返して小さいものを打つ。剣を置きよ、私の羊飼いに立ち向かえ、私の同僚であった男に立ち向かえって、そう言ってるこの私っていうのは神様ご自身のことです。そして、羊の群れは散らされるがよいと言われているこの羊の群れというのは、イスラエルの民のことです。つまりここでは神様がです、神様ご自身と心を合わせて群れを導いてきた羊飼い、同僚という面白い言い方がされていますが、その羊飼いを撃つのだということが言われているわけです。そして羊飼いが撃たれたために羊の群れがちりぢりバラバラになっても致し方ないって言われます。でさらに神様は手を返して小さいものを打つっていうんですから、手のひらを返すみたいに、今まで群れの中で大切に守ってきた一頭一頭の小さい羊も追いかけられる、そしてそれをお家になるって言われてます。そんなことがあれば当然羊は命からがら逃げなきゃいけない、ちぎちぎバラバラにならざるを得ないわけです。でここでじゃあ言われているこの羊飼いって誰か、これは神様ご自身が羊であるイスラエルの人たちのためにお立てになったイスラエルの王のことです。その王を神様が打ち倒して、そしてそのために羊の群れがちぎちぎバラバラになる、そうここに言われているわけです。でここに言われていることというのは理屈から言うととってもこれ道理に合わないことが語られています。神様が民を守るために王を立ててくださっている、王は神様から守るようにと言われたから王としてそこに立っているわけです。ところがその王を神様自らがお家になる、当然群れはちりぢりバラバラになってしまう。一体どうしてだろうか、そんなことをやって一体何になるんだろうかって私たちは思うに違いないんです。神様が群れを守るために立てている、ところが神様がその群れを守るために立てている牧者を自らお家になる、敵がこの羊飼いを打ち倒そうとするっていうならわかるんです。でも神様がそれをなさるっていうのはなんでだろうか。でもここにはですまさにそう言われてるんです。神様がこの羊飼いを打ち倒し殺してしまう、羊たちは今まで頼ってきた羊飼いが打ち殺される様子を見てみんな逃げ散ってしまう、 神様ご自身がイスラエルの民のただ中につまずき置かれるんだ、そういうふうにここには言われています。でこのゼカリヤ書はですね、この後読んでいくと、こういう試練の中で神様は、イスラエルの民の3分の1を、残される、3分の2は死に絶えてしまうって書いてあります。3分の1は残されて、その残った人たちをさらに火で精錬するみたいに鍛え上げていって、そして最後には苦しみの中からなお神様の皆を呼ぶように鍛え上げていくんだと言われています。で神様もそういう人を私の民と呼ぶような、そういう新しい民、新しい間柄を、作り出していくんだって、そう言われてるんです。全く思いもよらないような神様のなさりようがここに語られています。神様はイスラエルの民のただ中につまずきを置く、牧者を取り去ってイスラエルの民を苦しめるけれども、しかしそこで生き残っていく民というのは今までよりもずっと確かに苦しみの中にあっても神様に信頼して生きるようになる、そういう計画をお持ちなんだって、このゼカリヤ書の13章には言われているわけです。で実はイエス様はこのゼカリヤ書の言葉を御心に留めながら、今から起こることというのはこれは全て神様のご計画によることなんだ、そう弟子たちに告げておられるわけです。つまりもう間もなく、本当に間もないうちにこの私はあなた方の元から取り去られる、あなた方を導いてきた羊飼いであったけれども私は神様から撃たれて殺されてしまう、そしてそういう出来事の中であなたはみんな、神様が牧者を置いてくださってるんだってことを信じられなくなってちりぢりバラバラになってしまうだろうって、イエス様はそうおっしゃるんです。今夜あなた方皆私につまずく、私は羊飼いをすると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。神様が羊飼いを撃たれる、すると羊の群れが散ってしまう、そう旧約に書いてあるけれど、それと同じことが今晩あなた方の上に起こるんだっておっしゃるんです。ただイエス様は今から起こることをそう伝えられるんですが、それで終わりません。その後に32節の言葉を付け加えられます。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。イエス様は十字架の苦難と死の先に3日目のよみがえりの朝が来るのだということを弟子たちに教えられます。私は復活した後あなた方より先にガリラヤに行く、そうおっしゃるんです。そして弟子たちがもしよみがえりの主にお目にかかりたいんだったら、あなた方がこの私と再び出会えるのはあなた方にとって始まりの場所であり、またイエス様が一人一人をお招きになったガリラヤの地だって、そうおっしゃるんです。あなた方より先にガリラヤへ行くってここで告げておられるということは、復活のイエス様がガリラヤであなた方を待ってるよっていう招きです。ガリラヤに行ってどうするのか、もう一度今度はよみがえりのイエス様が最初からのことを思い起こさせながら、たとえ弟子たちが試練や苦しみに出会うときにも、そこで神様の皆を呼んでいいのだ、この私はそうやってきたんだということを一つ一つ思い出させながら、すべてのことをもう一度よくわかるように教えてあなたたちを強めるって、そうおっしゃってるんです。試みということが、今日の、聖書箇所の中心にあることだろうと思います。で、私たちの信仰生活の中でも 試みに遭うとき、試練に出会わされるときというのはあるんじゃないでしょうか。自分自身としてはイエス様の十字架の上を仰いで一生懸命に神様に信頼して歩んできたつもりなんです。そして神様に信頼しているならば、あの十字架の上を見上げているならば、どんな苦難も悩みも恐れもきっと辛抱して乗り切れるはずだって、そう思って私たち歩んできた。ところがそんな風に歩んできたのに、そこに思いもよらないような事態が実際持ち上がるっていうことは、私たちの信仰生活の中で、時々経験させられることです。私たちはですね、自分の思うようにならないこと、思いがけないことに出会わされてしまうとどうするか。すぐに自分の歩んできた過去の歩みの中にその原因を探そうとするんです。悪いことには大概理由があるはずだ。そして、過去に遡って自分なりにその理由を突き止めて納得しようとする。ところがそんなふうに過去をですね、どんなに探しても、どうしても今自分が出会っている思いがけない出来事の原因を見出せない場合っていうのはあるんです。どう考えても自分の過ちとも落ちるとも思えない。それどころか自分は何にも悪いことやってなかったはずなのに、今実際に困難な状況や苦しい悩みや嘆きがこの私の身に降りかかっている。でそう思うときには、実は私たちは神様に対する信頼が著しく揺らいでくるんですね。神様一体どうしてですか。私は信仰者として一生懸命生きてきたつもりです。特に、そんなにひどい間違いも犯したと思っていないんですけど、どうしてこんな思いがけない苦しみや辛い目に遭わされるんですかと思わず問いただしたくなるような、そういう場合というのがあります。でも実はそれはです、神様が私たちを育てるためにつまずきの石を私たちの足元に置いておられるということかもしれないんです。私たちは今の信仰生活でも十分に神様に信頼し感謝して生きている、私は神様に感謝して生活していると思い込んでるんですけれども、しかし神様の側はですね、さらに深く確かな信頼に私たちを導こうとして、私たちの生活のただ中につまずきを置かれるということがあり得るんだろうと思います。イエス様は今日のところで、あなた方は今夜あなた方は皆私につまずくとおっしゃってます。教会生活している中で時々つまずくとかつまずきっていう言葉を私たちの耳にする場合があります。で、そのつまずきとかつまずいてますっていう言葉を聞くときに思い出してみるとです、大方の場合私たちどう使ってるかというと、誰かにつまずいたって、そんなふうに言うことが多いんじゃないかと思います。兄弟姉妹の誰それさんが私をつまずかせたとか、あるいは場合によっては牧師がつまずかせたってのことを、私たちは言う時があるように思うんですね。そして私たち自身はそれが聖書にも言われているつまずきだってどっかで思っているんです。でもよくよく考えてみるとです、私たちが普段使っているつまずきっていう言葉と聖書の中に言われているつまずきっていうのは果たして同じなんでしょうか。もしかするとちょっと違うかもしれないって今日の箇所を、考えながら思わされます。ここで弟子たちをつまずかせようとしているもの、あるいはゼカリア書で言えば羊たちが逃げ散ってしまうようなつまずきってのは誰が置いてるかって、人が置いてるんじゃないんです。神様がイスラエルのただ中につまずきを置いておられるんです。ですから聖書の言ってるつまずきっていうのはですね、 誰か他の人につまずかされるんじゃないんですね。神様が私たちにつまずきの石を置く。もうちょっと、砕いて言えば、私たちは神様のなさりようにつまずかされるんです。自分が当然神様だったら守ってくださるはずだと思っているところで守ってくださらない。それどころか羊飼いを取り去ってしまう。なんでだろうかと言ってつまずいてしまうわけです。しかしそれは実は神様が私たちを育てようとしておられるからなんですね。そして本当に新しい苦難の中にあっても、苦しみの中にあっても、嘆きの中にあっても、私の神よっていうふうに神様に呼びかけるようになり、神様が私の子らよって言ってくださる、そういう神様に対する信頼を本当に深く確かにしていく、そのためにつまずきが置かれるんだと言われているわけです。人につまずくっていうことをよく言うんだって、よく聞くんだってさっき申し上げましたけど、これもよく考えるとですね、ちょっと変な言い方なのかなっていうふうにも、思います。っていうのは、人につまずくって私たちしばしば誰それさんにつまずかされるって言うんですけど、そのつまずかせる人間っていうのは天使なんだろうか神様なんだろうかっていうと、そうじゃないんですね。人間は決して天使みたいに無垢な存在じゃない。誰でもが自己中心的なそういうところを持ってるわけです。もともとが罪人です。罪人が罪を犯してるっていうのは、これ実はびっくりすることじゃないんですね。もともとそういうところを持ってるんですから、悪いところを見てつまずこうとするんだったら、これいくらでもつまずける。実は私たちはですね、教会の交わりっていうのが天使の交わりみたいに思ってるけど、そうじゃなくて人間の交わりですから。だから、つまずくつもりでです、周りの人たちを批判的に見始めたら、そこら中につまずけるものはあるんです。でもそれはです、最初からそうなんだって私たちは実は聞かされてるはずなんですね。石ころがないはずのところに あるからつまずくんであって、石ころがあるはずのところであったからって怒りようが、怒ってもしょうがないんです。これそれはもうある意味では、自分の不注意みたいなところになってしまいます。でも聖書が言ってるつまずきってそうじゃないんです。神様が私たちにもうどうしようもない、逃げようがないつまずきを置いておられるんですね。そのつまずきの最たるものがイエス様の十字架だ、ここに言われるわけです。実はイエス様はご自身が十字架にかかってお亡くなりになること、弟子たちの間から取り去られること、それによって弟子たちが本当に神様を信じる人、心の底から神様に信頼をして生きるようになる、そういうものとなるように導こうとしている。イエス様は十字架におかかりになることで、弟子たちはです、それまでの弟子たちとは全然違うものに作り変えられていくんです。弟子たちは地上のイエスも大変頼もしく思ってですね、この方についていけば自分たちは間違いがないって思ってついていってるんです。でもイエスはそうじゃないんです。イエスがなさろうとしているのは、もちろん弟子たちの主であり先生なんですけれど、しかしイエス様についてりゃいいやっていうのではなくて、本当にイエス様が信頼している神様に弟子たちが信頼を置いて、神様に信頼を置いて生きるようになる、そういう新しいものにしようとしている。神様と人間との仲立ちになろうとしてイエス様来てくださっているんです。だから弟子たちにつまずきの石が与えられるんです。それはイエス様が十字架にかかっていなくなったから、あなたが今からイエス様抜きで直に神様とつながりなさいということではありません。そうではなくて、弟子たちがどんなにイエス様を取り去られたら自分が弱い信仰しか持ってないかということをですね、骨身にしみて感じる、そのことに気づくようにイエス様は弟子たちの元から取り去られるんです。でもそれで終わりじゃないんだよっておっしゃるんです。3日の後に復活をする、そして 蘇った私は永遠に生きている者としてあなた方をガリラで待つから、もう一度そこからあなた方は全てのことを改めて振り返って考えるようになるんだとおっしゃるんです。でところがイエス様がそんなふうに教えておられるのに、弟子たちはこの時そのイエス様のおっしゃろうとしていることを理解しないんですね。あなた方は今晩つまずかされる、そして、私が捕らえられるとさっと逃げ散ってしまうんだと教えてくださっているイエス様に向かってペトロが答えます。33節のところです。するとペトロが、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。ペトロはです、自分がイエス様に信頼してついていくっていうその自分の思いと自分の心と、またイエス様を愛してるっていう思いと、そこに絶対の自信を持ってるんです。だから私は決してつまずきません、他の人はつまずくかもしれない、でもこの私の愛は本物ですって言うんです。そのペトロがどうなったかっていうことは私たちはよく知ってるわけですね。イエス様は決してつまずかないって言い張るペトロに向かって、あなたは今晩鶏が鳴くよりも前に三度この私を知らないというようになるんだよ、そうおっしゃいます。あなたは決してこの私を裏切らない、つまずかないって言ってるけれども、しかし実際には今晩のうちに三度つまずくことになる。で、よく知られている通りですけれども、イエス様がおっしゃった通りに実際になっていくわけです。ところがペトロはですね、そう言われてもわからないんですね。実際にイエス様のことを知らないっていう前だから、分かんないのも無理もありないかもしれません。しかし35節のように言います。ペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちもみんな同じように言った。ペトロが言い募っただけではないんです。他の弟子たちもみんな私もですっていうふうに言ったっていうんです。たとえ死ぬようなことになってもあなたを知らないとは決して言いませんということは、この私はたとえ死ぬことがあってもあなたと一つですって言ってるわけです。で、この時の弟子たちの気持ちからすればこれ本心だったんだろうなというふうに思います。本当にイエス様と一緒なら死んでもいいって心では思ってたのだろうと思います。だからこう言ったんだろうと思います。そこに最初から嘘があったとは思いません。本心はまさにここでペトロが言ってる通り、しかしです、確かにこれが本心なんですけれども、やっぱり弟子たちは自分自身のこと分かってないって言わざるを得ないんです。それはどうしてか、弟子たちは心だけで生きてるんじゃないからなんですね。実際の生身の体を引きずって生身の体を養いながら生きているところがあります。心だけ神様に信頼をするとかイエス様についていくっていかないところが私たちにはあるんです。私たちの中から心だけ取り出してそれは神様のものですって言えたらどんなにいいだろうなって思いますけれども、心だけ取り出しちゃったらあとは何もないかって、そうじゃないんです。抜け殻みたいな体の方が厄介で、こちらの方がずっと私たちを虜にしているところがあります。ペトロはこの先どうなるか、イエス様がこの晩逮捕されて、そして裁判を受けるために大祭司の館に連れ込まれる、ずっと後からついていきます。ついてったというところにペトロの心があるんですね。もしペトロが他の弟子たちと一緒に見返りってしまっていたら、 鶏が鳴く前に三度あなたを知らないなんて言わなくて済んだはずです。あれは、ついてったから結局そうなっちゃったわけなんです。ですからそういう意味では三度私のことを知らないってイエスもおっしゃったというのはですね、これはイエスもあんまり悲しい気持ちでおっしゃってるかどうかは分かりません。ついてきてくれるっていうそこのところはよく分かっている。だからペトロがたとえ一緒に死ななきゃいけなくなっても私は決してあなたを知らないと言いませんというその気持ちもイエス様はよく分かってらっしゃるんです。心ではそうだろうなって。でもあなたは肉体を引きずっている、そうイエス様はおっしゃってるんです。私たちもですねこういうことっていうのを言われると自分の身に覚えがあるかもしれないって思うんです。自分は心でイエス様のことを信じています。でもその思いっていうのはなかなか行動に表せなくて、困ってるんですっていうそういう悩みとも嘆きとも言い訳ともつかないようなことっていうのを私たちは言ったり聞いたりすることがあります。でも実はそこで私たちが考えている一つの間違いがあるんだと思います。それは何かっていうと信仰って心の事柄だって思ってるんです。だけど実はイエス様ここで弟子たちに与えようとしておられる信仰っていうのは心の事柄でないわけじゃないけれどしかし心の中だけにとどまることじゃないんです。本当の信仰っていうのはですねその人を動かしていきます。心の中だけにとどまっていて外に現れる行動は何も変わらないなんてことはないんですね。私たちの信仰は私たちがどう生きるかということに、関わってきますしまた私たちの生活に現れてきます。でもしそうでないなら、私たちの信仰ってとっても辛くて惨めなものになるだろうって思うんです。心で私は神様に、信頼を寄せている神様に従いたいと思ってるんだ。でも実際の体はそうなっていかない、そしたら、そういう信仰っていうのは、結局自己矛盾を起こさざるを得なくなってしまう。聖書の中に双心の状態っていう言葉が出てきますけど双心になってしまうんですね。神様に従いたいって思いだけど従いたくないっていう体の方の要求があってですね、分裂してしまうわけです。ですから実はペトロがここで言っている、私は信じます、どんなことがあってもあなたから離れません、死ななきゃいけなくなってもあなたを知らないと申しませんって、これ心がとっても熱していてですねすごく強い思いで言ってるつもりなんですけれども実は実情から言うと極めてかすかな弱い信仰なんです。イエス様はそういう弱い本当にまだ種に過ぎないあるいは、信仰の赤ちゃんに過ぎないようなものをですね揺るがない確かな信仰に作り変えるために十字架におかかりになるんです。今日のところではです実際には本当にかすかな弱い信仰しか持ち合わせていないのに自分自身ではとっても強い思いを抱いている、イエス様に対する本当に真心からの交じり気のない愛を抱いていると思っているペトロが自分の思いの丈の強さを訴えているんです。どんなことがあっても私はあなたから離れませんって言ってる。でもどうなるか、いざという時にはペトロはすくんでしまってイエスも知らないって拒んでしまう。イエス様はペトロをはじめ弟子たちはみんなそういう弱いところを持ってる、かすかな信仰しか持ってないってことを承知の上でそういう弟子たちのためにそういう弟子たちが本当に神様に信頼しイエス様を仰いで生きていくことができるようになるために実は十字架を見据えて十字架に進んでいかれるんです。イエス様が今日おっしゃっている羊飼いが撃たれると羊の群れは散ってしまうでそういう言葉とそれからしかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤに行くっていうその言葉、この2つは実はちょっと言ってる言葉としては形が違ってるんですが今まで何度も弟子たちに イエス様がなさった受難予告と同じ意味合いの言葉です。私あなたのために十字架にかかるんだ、でもそれで終わりじゃないよ、私はよみがえってあなたと共にいるようになるんだ、そうおっしゃったのと同じ意味合いのことを実はここでもう捉えられる直前の場面です、教えられたんです。このあとイエス様はゲッセマネの園でお祈りをなさり、お祈りが終わると取り方の人たちに捉えられてしまいます。そういう意味では実は、今日聞いているこのところというのがイエス様が自由に弟子たちにお語りになることができた一番最後の場面です。だからその時なんですね。イエス様もここでしか弟子たちに自由に語ることができない、だからここでどうしても言わなきゃいけないって思ってらっしゃるわけです。そして今晩あなた方はみんな私につまずく、だけど私はあなた方より先によみがえってガリラヤに行くんだ、そうおっしゃってるわけです。弟子たちの信仰というのは本当に種がまかれたばかりのまだ弱々しい幼いものでしかありません。しかしイエス様はそういう弟子たちの中に種ではあるけれども、非常に幼い形ではあるけれども、確かに信仰がまかれている、そのことをご覧になって、その信仰を試練と苦難の中で鍛え強めるために十字架に向かっていかれるんです。今日のところには自分の中に本当にかすかだけど信仰が与えられるってことですっかり満足している弟子たちと、その弟子たちの信仰の弱さをご存じで、何とかしてそれを強めよう、そのために自分が歩もうとしているイエス様の行動とが両方交錯しています。弟子たちはまだ自分たちがそんなに弱い信仰なんだということ気がついてないんです。でもイエス様はそういうかすかな弱い信仰しか持ち合わせていない弟子たちが、やがて心の中でイエス様のことを愛してるって思うだけじゃなくて、実際にイエス様を信じ従う、そういう生活を送れるものとなるように身を捧げて十字架に向かっていかれるんです。で、今日のこのイエス様と弟子たちのやり取りを聞きながら、私たちは自分たち自身の信仰ということを考えることができるんじゃないだろうかと思うんです。私たちが今心の中に抱いている信仰というのは、もしかするとこの時の弟子たちみたいに実際に生活の中に現れないかすかなものでしかないかもしれません。別にかすかなだからいけないというんじゃないんです。それだって立派な信仰なんです。でもそういう心の中だけに押しとどめているようなあり方をするということはですね、実は私たちは悲しみや悔いばかりを重ねていくということにもつながります。どうしてか、自分が望んでいる善を行わないで望んでいない悪ばっかり行ってきてしまうということになるからです。イエス様はしかしそういう弱い信仰の持ち主である弟子たちが本当にイエス様に従って生きることができるようになるために十字架にかかってくださったんです。ペトロはイエス様の十字架抜きでも私はついていけるって思ってたけど、実際にはついていけませんでした。でもイエス様は実はそのペトロの志もよく知ってくださっていて、本当にペトロがイエス様についていくことができるように、イエス様と共に終わりまで生きて死ぬことができるように十字架に向かっていってくださったんです。ですからペトロは一番最後にどう亡くなったか、これは聖書の中に書いてなくて伝説に過ぎないかもしれませんけれども、ネロの迫害の時にペトロは十字架に捕らえられて十字架にかかっていくんです。でその時に自分はイエス様と同じ十字架では大変申し訳ないって言って、逆さまに貼り付けにしてくれって言って、逆さ貼り付けっていう形で、十字架にかかって死んだんだっていうのがペトロの一番亡くなり方として、最後の亡くなり方として伝えられている、伝承です。ペトロは実は本当に、この、鶏が鳴いた時には3度知らないって言ったんですが、最後には知らないって言わなかったんですね。この私は本当にイエス様のものです、でもイエス様にはとても及ばないものだから申し訳ないので、逆さまの形で十字架につきますと言って死んでいくわけです。 イエス様が十字架にかかってくださったそのことが弟子たちの信仰を強めた。でこれは実は私たち自身の信仰生活を振り返っても、自分の体験からでもですね、そのことを思い起こすことができるんじゃないかと思います。私たちが実際にイエス様に従ってキリスト者として生活をしようとする、その時に何かその自分の歩んでいく先に障害があると感じたり、不利益や辛いことが待ち受けていると思うと、私たちはそこでまず躊躇しますけれども、しかしそこで何を思い浮かべるかというと、私たちが本当にイエス様についていくために思い浮かべること、思い浮かべていることって何かというと、イエス様の十字架とよみがえりの出来事じゃないかと思います。そしてあのイエス様の十字架っていうのは決してイエス様心の中だけで苦しい思いをなさった話じゃない。実際にその肉体を持って十字架に歩んでくださった。だからこの私も今から歩んでいく先に不利益なことや辛いことや悲しいこと苦しいことがたとえあるとしても、そこにもイエス様いてくださるに違いないんだ、そう信じてイエス様についていこうという志が与えられて、本当にイエス様のものとして歩んでいくということができるようになるんじゃないでしょうか。もしイエス様が十字架にかかっておられなかったなら、私たちはとても自分の熱心さとか自分の愛情だけでですね、自分の身を犠牲にしてイエス様に従うなんてできなかったに違いないんです。自分の身に不利益が生じるかもしれない、自分がリスクを負わなきゃいけないかもしれない、その時に私たちを何が支えてくれるのか、たとえこの私が、そういう思いがけないことに出会って惨めな辛い小さいものになってしまうとしても、そこにもイエス様がいてくださるに違いないっていう、その信仰だろうと思います。そしてこの私はそのイエス様についていくんだから、本当に自由に正しいことができるんだと思って、なすべきことに向かっていくことができるんだろうと思うんです。今このレントの時、さっき渡辺さんもお祈りの中で覚えてくださいましたけれども、このレントの時というのはイエス様が弱い信仰しか持ち合わせていない弟子たちのためにゴルゴタの十字架を目指して歩んでいかれたということを覚える時です。そしてまた私たちが一番最後に何が残るのかというと、自分の熱心さや自分の情熱が信仰の中心にあるんじゃなくて、あのイエス様の十字架の出来事がこの私の信仰の一番よりどころだし中心にあるんだということを覚える時です。この私がどんなに貧しく弱くなるかもしれない、でもその時にもイエス様がいてくださるのだ、そのことを覚えたいんです。私たちにとって試練とか誘惑っていうのはですね、この迫害とか、十字架とかそういう形とは違う形でもしかしたら、襲ってくるかもしれません。外から見たらもう少し穏やかな形で襲ってくるかもしれないです。例えばいろんな形があるんでしょうけれど、例えば私たちが年を取っていく、そして体が衰えていくというような仕方でですね、私たちはもしかすると自分の信仰が、蝕まれ取り去られていくんじゃないかって不安を持つかもしれません。これはあるところで先日聞いた話ですけれども、教会に来ている方がですね、年を取っていって自分が弱っていく、世間的にはボケてしまうことがうんと心配をしておられるっていうんですね、ボケると人格が壊れていってしまう。でその時に壊れていったらもしかして自分は信仰までなくしちゃうんじゃないかって、もう何もわからなくなってイエス様なんて言われても何もわからない、そういう年の取り方をしてしまうんじゃないかって恐れを覚えている。そしてまた、ちょっとその自分でも思いがけない行動をしてしまうので、教会の兄弟姉妹のもとに、行くとなんかそういう 辛い思いをさせちゃうんじゃないかって思って礼拝を遠慮したくなるっていう、そういう人が出てくるんだっていうふうなことを聞きました。でもその先生その時におっしゃったんです、それは決してないって。どんなにあなたの人格が弱り、その人格が壊れていっても、信仰っていうのはあなたの中心にイエス様がおられるんだから、それが取り去られないんだっていうふうにおっしゃって、とても面白い例を挙げてくださいました。それは主の祈りをね、どんなに弱ってる人が、でもですね、その人の前に行って天に増しますっていうふうに言うと、我らの父よっていうふうにですね、あと続けてくださるっていうんですね。あるいは、訪問生産に行く、でそうすると目の前にパンとブドウ液が並びますけれども、それをですね、もう何も分かんないものとして、あ、食べ物が出てきてていきなり掴んじゃうんじゃないって、ちゃんと、弱っていていろんなこと分かんなくなっても、それでも目の前にあるのはキリストの、体と血と表すものなんだからって言って、ちゃんとそのお祈りをして、順番が来るまでそれを待って、食べることができる。それは何でかっていうと、そこは壊れないからだっておっしゃるんですね、先生がね。神様が本当に信仰者の一番中心のところにイエス様がいてくださるんだっていうことを確かに作ってくださっている。そしてあなたは、どんなに、自分が崩れていくって辛さや寂しさを覚えるときにも、イエス様がなおあなたの中心にいるってことを身をもって証しするようになってるんだから、どこに話がいくかっていうと、だから、自分が他の人をつまずかせるんじゃないかと恐れて教会に来なくなるんじゃなくって、どんなに弱っていったとしても、あなたの中心にはイエス様がいるんだということを証しすることができるのだから、教会の礼拝にはおいでくださいねというところに、結びついていましたけれども、私たちは本当に、自分たちの信仰の中心に何があるのかということを、覚えるべきだろうと思うんです。でそれは私たちの情熱とか私たちの愛とか私たちの審査ではないんです。人間の、作り出したものではなくて、神様が私たちの中心に据えてくださったものが私たちの一番根源のところに置かれている。私たちはそういう幸いを与えられている。それが実はイエス様が弟子たちの中に蒔いてくださっている信仰の種なんです。それが本当にかすかで弱々しくって生活に表せないって思って悲しみの中で生きてしまいそうになる、それだって、信仰なんだというふうに言い訳しながら生きてしまいそうになるけれども、そうじゃなくて、もっとあなたの信仰はあなたを内側から支えて、あなたの在り方を導くことだってできるんだ、そのことを知ることができるように、この私は終わりまで、つまり死ぬところまで、歩んでいかなきゃいけないんだ。そしてあなた方が本当に試練や苦しみに遭うときに、そこにも共にいて、この私がここにいる、そうおっしゃってくださるように十字架に向かっていくんだ。イエス様がそういうふうにおっしゃってくださっていることを覚えたいんです。私たちは自分の思いの強さや自分の熱心さでイエス様につながるのではなくて、イエス様が私たちのただ中に来てくださって、そして本当に私たちの人生の、この私の命の中心に核のようにいてくださる、だから私はイエス様のものです、そしてイエス様が神様に信頼をしてくださっているので、この私は神様に信頼することができます、どうぞこの私がイエス様に結ばれて神様のものとされているものとしてふさわしく歩めますように、そのように祈りを持ってこの地上の生活を過ごすものとされていきたい、そんなふうに願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、今夜あなた方皆私につまずく、私は羊飼いを移すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。イエス様がそのようにおっしゃったときに、弟子たちは誰一人イエス様の伝えようとしてくださっていることがわからないで、自分自身のイエス様に対する思いの強さや熱心さを強調しました。私たちも信仰、自分の心の事柄であると、そのように思い違え、そのために自分の 弱さを責めたり、また自分の信仰が心で自由にできるかのように思ってしまったりすることがあります。しかしあなたはそうではなくて、私たちの中に確かな拠り所を与えてくださり、私たちの中に信仰の種をまいて、それが育って本当に大きな木として育ち、私たちを内側から支えるほどに、そしてまた私たちの生活を導き支配するほどに、あなたが信仰の力を私たちの中に及ぼしてくださるのだということを、今日改めて知らせてくださり感謝をいたします。どうか主イエスキリストがそのような私たちの信仰を導くために、自ら苦しみを受け、また命を取られる十字架に向かって歩んでいってくださることを私たちに覚えさせてください。私たちが苦難や試練に出会うときに、自分の移ろいやすい、また落ち着きのない心で全てを図ろうとするのではなく、あの十字架の主が確かに私と一緒にいてくださるのだということを知らされ、落ち着きを与えられて、主に導かれ伴われているものとして、ふさわしい歩みを私たちがこのそれぞれの人生の中で行っていくことができますようにお導きください。教会の群れとともに主が歩んでおられ、主が私たちの頭として教会の働きを導き、その中で私たちが支えられていることを感謝いたします。どうかこの教会の群れがいよいよ主の体として強められ、私たちがお互いにその枝として兄弟姉妹を慰め合い支え合い、主イエスキリストを指し示し合いながら、共に頭につながる体の枝々として成長し歩んでいくことができますように導いてください。私たちは自分の体の弱さを例外なく抱えていますが、その弱い体をもあなたが信仰によって強め、新しい働きをさせてくださることを聞かされ感謝をいたします。どうか私たちがそのような新しくされたものとして、ふさわしい歩みをそれぞれにたどっていくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。